皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人の可能性です。なでしこジャパンすごかったですね。それこそ半世紀ぐらいまでの前までの、大和なでしこというとですね、なんか非常にこの清楚と言いますか、静かにですね、奥ゆかしくなんかちんと座っている女性というイメージがね、なんかこう強いんですけども、今こうなでしこっていうとなんかたくましい感じになりますね。サッカー見てますとですね、男たちがなんか全然だらしがない中でですね、その、世界で優勝したというのはですね、非常にこの、まあ、素晴らしいことだと思うんですね。で、なんか蓮舫氏が、政治家のですね、もうこれ素晴らしいと言ったら何を言ってんだと、あんたはなでしこジャパンのですね、予算を切っただろうと、ひどいやつだと、まあ、いうふうに言われたそうですが、やっぱりこの、人の可能性というのを見誤るとですね、そういう大きな間違いをするんですよね。なんて言うんでしょうかね。本当にお金がなくてもですね、途端の苦しみをしても、その何かやりたいというものがある。目標に向けて人は頑張ることができれば、世界一になることができるっていうことは、今回のそのなでしこを本当によく教えてくれてますね。これですから、30年ぐらい前までの日本は基本的にそういう原理だったんですね。金前らしない、設備もない、いいなんかね、機械もない、何にもない。だからといってですね、私は何もできないんだと思うことは全くないわけですよね。非常に好奇心旺盛にいろんな勉強をし、外国にもですね、ものすごく精力的に勉強に行ってですね、外国でもいろんなことを試してみてですね、で、できることを何でもやってみようって言うんで、金がないからこそいろいろそういう工夫してですね、根性を入れて仕事して、それでその結果として気がついてみたら世界一になってたということは、まさにこの迫力で世界に勝ってたということは、もうつい30年ぐらい前までの日本ではごく当たり前でありまして、この30年ぐらいそれをなんか我々忘れていたことが、ところがあるんですけども、なんか今回のなでしこの優勝でですね、それをもう一回思い起こさせられたなぁと、そんな感じがしてるんですね。やはり人の可能性ってのは非常に大きなものがあると思うんですよね。例えばピアノってのありますよね。私みたいな素人がですね、こうピアノを叩いたってですね、ろくすっぽい音も出ないしですね、まともに曲も弾けないわけですね。なんか、まあ、ボンボンボンと音が出るようなもんですよね。しかしあれをですね、本当にその、上手な人が弾けばですね、まあ本当に夢のようなですね、雰囲気になっていきますね。だからピアノもですね、こう弾く人によって、弾き方によって、もうただの雑音になったりですね、ものすごい、まあ天国と繋がるようなね、なんかそんな雰囲気を醸し出すようなことすらできるわけですよ。だからそれはそのピアノの良し悪しじゃなくて、そのピアノを誰が弾くかでだいぶ違うわけですね。人もそうだと思うんですね。人間をその医学的に解剖してみたらですね、まあ人個人の差というのは、まあ大してないんでしょうね。同じようにこの臓器があって同じようなだいたい形しててですね、まあなんかこの解剖学的に見ればですね、ほとんどあまり差はないんじゃないんでしょうか。しかしやっぱりその人がですね、そのまあ人生こう送っていく中でね、本当にどんどんどんどん可能性をのその実現していって、可能性を形に変えていって現実に変えてって、どんどん成長していく人って言いますよね。あるいはなかなかそういうことがうまくいかなくてですね。なんかその小さい殻に閉じこもって、逆に言うとその自分で自分の可能性を縮めながら生きていっちゃう人ってのは残念ながらいるわけですよね。そうするとこれですね、やっぱりその体と思いをね、別物だと考えて、体がピアノ、思いがそのピアノを弾く人だと考えれば、やっぱ体をですね、の使い方が悪いんですよね。その、体を上手に使っていかないとですね、やっぱりだんだんだんだんその、人生は小さくなっていって、で、あまり面白くもないようなね、 それこそ素人が子供がピアノを叩いてね、ボンボンボンボンその雑音のような音を出させるような、まあそういうなんか人生になってってしまうような感じがするんですね。私は本当にこの30年間っていうのは、この30年間っていうのもそうですが、特にその昭和の最後の10年間っていうのは、やっぱりそれまでのですね、大変なその成長の、まあ苦労のご褒美の時代だったように思うんですね。1980年代の10年間ですね。もうこの10年間の、まあ、なんて言いますか、繁栄と申しますかね。なんかものすごい浮かれた気分っていうのは、その前どの辺から来るかって言えば、それこそ、どうなんでしょうかね。もう戦後っていうよりも、もう、なんて言いますかね、明治以降っていうんでしょうかね。あるいはもっと前から言ったら、元禄時代が終わった後からっていうんでしょうかね。なんかそれ以来のなんか本当に多くの人たちの苦労と、それから、まあ悔しさ、残念さ、そういうものがですね、一気にその解放されたような、なんか、本当に何世代にもわたる大変な苦労のご褒美の時代だったような感じがするんですよね。でもそれはやっぱりですね、ご褒美ですから、おやつみたいなもんですから、いつまでもそれは続かなくて、で、逆に言うと、その後ですね、90年代に入ってから、その本来の日本が、いかにその人の可能性を高めて生きてきたかっていうことを、なんかどっか忘れてしまってですね、そのご褒美の時代の、まあ、安易さをですね、まあ、続けようとして、で、それが今度ですね、全部逆目に出ましてですね、もう、どんどん悲惨なことになっていくんだけども、しかしやっぱり、何をしても、成功しないという状態になってしまって、結局だからすごく落ちぶれしてしまったというのが実情だったと思うんですね。で、この、特に20年間ですよね。90年代以降の20年間というのは、人の可能性を実にですね、まあ、小さく見積もって、人の可能性を結果的に縮めることばっかりやったんじゃないかと思うんですね。そのさっきも言ったように、体をピアノ、思いがそれを弾く人だとすればですね、このピアノをですね、めちゃくちゃ叩いてですね、蹴飛ばしてですね、ぶっ壊しながらですね、なんか動かしてきたのが、この20年間だったような気がするんですよ。確かに機械はいろいろ進歩しましたよね。しかし機械の進歩っていうのも、自分で丹精込めて機械を作って開発してっていうのは、それはまただいぶ違うんですが、なんかね、そうそう高くもない機械をですね、特化引っかやってですね、生きてると刹那的になるだけで、そんななんか腹の底からの幸せっていうのは湧いてこないですよね。まあ、携帯電話やパソコン買い替えればね、買い替えた時はですね、これはいいなと思いますがね、何も半年も経ってみればもっといいものが出ますしね。なんかこう、全然こう、幸せとは別の次元の問題じゃないかと思うんですよね。で、やっぱりこの、人っていうのはやっぱり生き物ですから、化学反応や物理の反応みたいにですね、一気にバシッとなんかこう動いたりしないんですね。なんだよ、やっぱりこう、ゆらりとこの時間をかけながらね、多少この触れながら動いていくもんじゃないですか。そうするとやっぱりこう時間がいるわけですよ。ね、人がこの成長しうまくいくようになるまで時間がいる。ところがその時間を確保できる時代じゃないんですよね。職場もね、ちょっと腰据えて仕事しようと思えばですね、なんだリストラだなんだって始まっちゃうしね。それからなんか、その、外国行くったってですね、それは外国もですね、ものすごい生き馬の目を抜くような状況になっちゃってるわけですよ。ちっともなんかですね、落ち着いて仕事するような雰囲気じゃない。むしろ日本以上にですね、この、椅子取りゲームを熱心にやっていて、物事が落ち着かない国も、まあ、たくさんありますよね。日本の近所にもなんか結構でかい国でそういう国がありますよね。ですから、こう、本当になんかね、国内だけじゃなくて世界中どこ行ってもですね、特に20年、あるいは外国だったらこの10年は、人の可能性を小さく見積もってしまって、その思いが曲がってるがゆえにですね、この人の使い方、人の体の使い方が悪くて、みんながどんどん不幸になっていってしまったような感じがしてしょうがないんですね。で、その、私はね、しかしね、この辺でそれ大きく変わるような感じがするんです。どうしてかっていうと、もう設備投資できない時代じゃないですか。ね、銀行も新しいことでなかなか金貸さんし、外国行ったってですね、外国も大混乱ですから、こんなどっかでね、大々的な投資するような時代じゃないですよね。この円高は耐えられない、電力ないから耐えられない、外国行く、
どうぞどうぞ行きゃいいと思うんですね。どこへでもですね、行ってやってみればいいと思いますよ。本当にですね、安全なところでね、何十年にもわたってですね、安心して仕事ができる場所がもし地球の上にですね、一箇所でもあるならですね、そらどこでも行ってみたらいいと思いますよね。で、結局やっぱり、今までのように、この20年間のようにね、人の可能性ということを考えずに、形で金を稼ごうとか、お金で生きていこうとすると、もうやっぱり地球上どこ行っても可能性がないんですよね。で、まあ月や火星行くってわけにもいけませんですから、そうするとやっぱりもう一回ですね、ここは王道に戻って、人の可能性にかけて、そこから時代を突破していくということにしなきゃいけませんね。昭和25年に当時のマッカーサーに呼ばれて日本に来て、世界で初めていわゆるそのシステム思考による品質管理ということを教えたデミング博士はですね、その当時からその人の大切さということを一生懸命言ってるんですね。とにかく品質管理の手法というものはある。で、この正しい知識を知らなければいいものは作れない、いいものを作れなければ企業の業績は上がらない、コスト下がらない、よって雇用は確保できない、で国もまとまらないっていうことを言ってるんですが、じゃあその知識だけあればいいかというとそうじゃなくて、やっぱりこの日々いい仕事をしていこう、昨日よりももっと今日はいい仕事をしようという、今でいう向上心ですよね。そういうものがないと決してその会社の業績も良くならないということを裏側で何度も何度も繰り返しながら言ってるんですね。やっぱり人の大切さということをですね、何度も何度も、強調してるんですね。で、やっぱりそうなんですよ。その、ボタンを押せばうまくいくっていう世界ってのはほんの小さな世界で、やっぱりこの人がですね、やっぱりどんどんどんどんね、成長する、すなわちピアノで言ったら、少しずつ練習していきながらだんだん難しい曲も弾けるようになって、やがて素晴らしい曲が弾けるようになる、そういうなんかですね、日々この向上しながら人生を切り開いていくってことができるようになって、初めてですね、人も世の中も幸せになるんですね。そのなんか基礎的な部分をですね、最初にきっちり理念としても行動としても作っていけばですね、あとはそれ毎日の繰り返しによってですね、気がついたらかなりそのところまで人って成長してるし、可能性を形にするっていうことができるんですね。一方もう一つ考えられるのはですね、この20年あるいは30年ぐらいはですね、得意なところだけ活かそうっていう、そういう流れだったと思うんですね。私は何が得意です、じゃあそれを活かしましょう、私は何ができます、それを活かしましょう。それは大変結構なことなんですよ。やっぱりこの頑張ってできるですね、その成果と、それから本来持ってる、まあ生まれた時からの持ってる才能っていうのかな、そういうものを活かして、できるところではね、全然やっぱりレベルが違うんですよね。やっぱり本源的に持ってるですね、力を発揮してできるそのことっていうのはものすごく偉大なもんですね。でも逆に言うとですね、得意なことしかしないっていうことになると、それ以外のところが全く抜け落ちてしまうんですよね。そしてやっぱり今度ね、社会人としてまともに働けないとかですね、あるいは人のことがわからないという状況になっちゃうんですよ。よく見るとそれってですね、非常にうまくできてるんですけども、うまくいくように見えるんですけども、しかし、なんていうのかな、やっぱりこの社会の一員として生きていかなければならないということになった時に、ある程度のところはですね、いろんなことできないとまずいんですよね。まさに教養という言葉があるようにですね、今すぐ必要としないことでもちゃんとそれを知ってるとかできるっていうことは、人生を成功させる上で、あるいは世の中をですね、豊かにさせていく上で非常に重要なことなんですね。やはりこのもう一度我々はですね、ボトムアップっていうことについてもう少し真剣に考え直した方がいいような気がするんですよ。私なんか巨人の星を見て育った世代ですからね、スポーツといえばですね、もうそれはなかなかね、鬱陶しいんですよ。思い込んだら試練の星を行くが男のど根性の世界ですからね。まあなんかね、その私、まあ運動嫌いですからね、あまりいい思い出がないわけですよね。楽しいという感覚はね、まあ特に学校でやるね、体育なんかであまりこう感じたことはなかったですよね。 でもやっぱりですね、まあそういうことをやらなきゃならないっていう時代でありましてね。ですから、の思い込んだら試練の道を行く男のど根性っていうのは、結果的にそれでね、超一流になれるかどうか、あるいはそのね、そんなことしないでも楽しく練習した人がね、優勝できるんじゃないかっていう議論ではなくてね、ああいうやり方というのは、私はボトムアップだったと思うんですよ。まあ自分なりにね、国苦弁礼努力して、国旗して、そして、階段を一歩ずつ上がっていくと、それをみんながやっていくとですね、その何もその優勝するために、優勝しなければダメだっていう世界ではなくてね、やっぱそういうある種の苦労を通じて得たものというのはですね、その人のやっぱり大きな土台となって、厚く大きな土台となってね、でもその人の人生のみならず社会全体をですね、豊かにさせていくもんだと、最近なんか振り返ってつくづく思うんですね。ですから私は人の可能性を高めようと思った時はね、特定の曲だけ弾くのが上手ではなくて、やはり基礎からやっぱりピアノの勉強をした方がいいと思うんですよ。本当なんかね、コンピューターで、こういうとこのボタンを押しなさいよと、光がついたら、それだけこのボタンを押してね、ピアノが弾けるんじゃなくて、基本的なそのピアノの弾き方をですね、ちゃんと基礎から習った方がですね、最終的には楽しいんじゃないかなと思うんですね。で、その方がピアノらしいし、そして人らしくなんじゃないかなと思うんですよ。で、もう一度ですから我々はね、その鍛えていくっていうことを含めて、ボトムアップの大切さということをここでもう一回再認識して、で、その今ね、形になってないもの、今なんかね、ぼーっとしてる人でもですね、ちゃんと鍛えていけばですね、これは、課題の人になるんだという、その、もう一回意識を取り戻さないといけないと思うんですね。その、やっぱ鍛えるっていうのはですね、その何もその厳しいことをするっていうだけの意味ではなくて、やっぱこう伸ばしていく、中にあるものをこう引き出していくってことなんですね。その人の良さをですね、引き出していく。あるいは持ってる本当の素晴らしいものを引き出していく。でもそこだけですね、つまみ食いでやるんじゃなくて、やっぱりその人の全人格的なものをですね、投与していくという、なんかそんなことですよね。全人格の投与、その能力全体の投与をしていくっていうのがですね、私今、もう一回求められ始めたことじゃないかなと思うんです。教育もですね、そこに一旦原点を戻していかないとですね、このままなんかつまみ食い的にね、面白いとこだけやればどうぞってやってるとですね、これはなかなかみんな幸せを手にできない。社会が壊れるばかりで、全員がその不幸になっていくという、まあ、そんな状況に私はなっていくような気がしてしょうがないんですね。だんだんその時代もですね、この変わってきて、やはりこの、震災以降はですね、なんかその今までの時代の矛盾というのが一気に膨らしてきたような感じがあるんですよね。まあ、震災の、特に津波の被災して衣食住がなくなっちゃった方たちもたくさんいてですね、改めてその、人の人間の持ってる潜在的な能力を思いっきり開花させないと生きていけないという極限の状況を体験された方もいらっしゃると思うんですね。で、これからしかしですね、経済とか政治というものがとろけていくとですね、実は津波の被災地以外のところでもですね、実は同じようにですね、これから自分たちの持ってる力を限りなく発揮させていかないとですね、明るい人生を送れないという人たちはたくさんいるんだと思うんですね。ですからそういう経験を積んでくるとですね、なんかこの当てがいぶちでですね、言われた作業だけしてればっていうんじゃなくて、自分でこの創意工夫しながら、できないことはできるようになってっていう人たちが増えてくると思うんですね。何か特別なところでですね、その世界一という実力がないっていうことは別に問題ないんですよね。それが全く悪いわけじゃなくて、やっぱりこの人としてですね、しっかりこう世の中で生きていくための基本的な能力がまず身についてればですね、そして平凡な人生を送ることができれば、実はこれ振り返ってみれば最高の幸せなんですよね。まあそういうふうに考えたとき、我々は教育も少しですね、もう一回ボトムアップに戻るといいと思うんですよ。それでやっぱりこのボトムアップもですね、まあ昭和の時代のやり方とはちょっとやっぱ変えた方がいいですよね。やはり今の若い人たち見ていてもですね、自然との共生ということは非常に関心高いようですし、それからやはり歴史を知らないですよね。だからやっぱり自然に学び、それから歴史を知り、それから科学っていうのもあまり知らない人いますよね。まあ、科学もいろんな科学ありますけども、こう自然界のこと、物の法則なんていうのも結構知らない人多いですよね。
やっぱりそういうものもですね、こう楽しく学ぶっていうことはいくらでもできますから、ボトムアップという意味でね、こういろいろ教育の機会を増やしてって、なんかもう少し全人格的な、その人間の当野ということを自然な形でですね、私は進めていくことが今大事じゃないかなと思うんですね。今非常にこの厳しい時代ですけども、だからこそ逆にですね、人の可能性っていうのがですね、どんどん花開いていく時だと思うんですね。厳しい時代だからこそですね、人の可能性を形にすることによって、世の中を良くしていく。まあ、こういう哲学でですね、物事を考えて行動することが大事だなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、人の可能性ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。